それではこの朝は、いつも主の技に励みなさい、いつも主の技に励みなさいという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週は今年最初の礼拝ということで、コリントの手紙はお休みして、黙示録21章から御言葉を取り継がせていただきましたが、今日からまたこのコリントに戻ります。ただ戻るといっても、皆さんあの聖書を開いて、おられる方は分かるように、今日含めてあと2回で、この第一の手紙をの終わりを迎え、でその後はこの第二の手紙を見る予定ですけれども、ぜひそのためにもお祈りくだされば幸いです。でそれでは今日の箇所を見ていきますが、記憶を呼び起こすためにも、2週前になりますね、まず前回の最後の節を見たいと思います。もうそのまま開いてと思いますが、15章の58節のところですね。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。これが15章最後の節でしたね。で、このところから題が来ているわけです。いつも主の技に励みなさいと。神様はイエス・キリストを通して御子イエス様によって私たちに勝利を与えてくださいました。主を救い主と信じる全てのものが、主が再び来られる時、主の再臨の時に朽ちない、腐ることのない、ダメになることのない、朽ちない不死、死ぬことのない不死のものに変えられる、その体に変えられるのはそのためですね。この勝利のゆえに、イエス様にあっての勝利のゆえに、私たちは今の時、この世において今の時、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みます。この勝利のゆえに、救われるためではなくて、救いを獲得するためではなくて、恵みにより、イエス様の恵みにより、信仰、それを信じる信仰によってすでに救われているからですね。救われるために一生懸命頑張るんじゃなくって、もう恵み、ギフト、私たちは与えしない、でもギフトとして感謝して受け取る、救われる喜び感謝のうちに、その救いが、救いに満たされる、喜び満たされるゆえに、私たちは今の時動か固く立っていつも主の技に励む。そして、今日の一節にあるように、その主の技には、献金を持って、献金ですね。献金を持って、他の生徒たちを助けるという働きも含まれているわけです。献金のすべてが、その働きじゃないですよ。そのいろんなところに使われるわけですが、ここでは、このコリントのここでは、他の生徒たちを助けるその献金ということが言われていますね。主の技とはそれも含まれているわけです。ちなみに、ここでの生徒たちとは、エルサレム教会の生徒たちですね。これは3節見て、分かるようにエルサレムの生徒たちのことで、ここには理由、その理由が記されていませんが、迫害による、その迫害による貧しさや飢饉による貧しさ、乏しさっていうのが理由であったと思いますね。でそんなエルサレムのその兄弟姉妹のことをパウロは忘れない。当たり前と言うかもしれない、でも忘れずに、いつも彼らのことを心にかけていたわけですよね。でもう一度言います。そのことは当たり前のことじゃないかって思われるかもしれない。でもどうですかね。私たちは皆ね、便利になって、インターネットが発達してね、いろんな情報があって便利になってね、いろんなものがね、開発というか進んで便利のようなんだけれども、なればなるほど心に余裕がないというか、どんどん忙しくなる。次から次へとこう対応しないとっていうようなね、メールを書いても郵便だったらね、数日待って向こうが書いて届いて書いて送ってとかっていうのが、もう E メールだと一瞬で届いて、もうすぐ来て、あ、もうちょっと待ってほしいなみたいなとかね、思うのは私だけではないと思うんですが、でも私もすぐ返事しちゃうので、また次の時にはすぐ帰ってきちゃうみたいな、そういうことがあって、ちょっと最近は置くように、時間を置くようにしてるんですが、でも私の言わんとしていることは、忙しくしているわけですよね。で、その忙しさの中で、自分のこと、 自分のこと、自分のなすべきこと、自分のことだけではなくて、他の人のことを気に留めるというか、気を配るということは容易なことですか？身近な人もそうですよ、含まれますが、遠く離れている人、ね、例えば私にとって日本であったりとかね、そういう離れている人たちのことも、いつも心にかけるっていうことは容易なことですか？意図的に、インテンショナリー、意図的にその計画を持ってそこに心を向けることなしに、他者をケアすることはできますか？いや、あっという間に1年が経ちますけどね、私なんかもいつも心にない、あると言ったら嘘になるかもしれない。いつもって言うとね、エブリデイのいつもではないね。でも今まで関わった人たちのことを思い起こす。まあね、年に1回クリスマスカードもできるだけその、郵送とEメールに分けたりはしますけれども、でもその人たちのことを考えて送って、中には返事をくださる方もいて、でまあそれでいっぱいいっぱいなわけです。年に1回でもね、それを常にっていうのはちょっと難しいんだけれども、でも、better than nothing ですよね。もうそれで何年も経って、あどうしてるかなって言って、もう気づいた時にはもう この世にはいないということも実際にあるわけですね。ただでもその意図的に計画を持ってそこに心を向けることなしに他の人をケアすることはできるのか、気づいたら私はもういろんな人のことをケアしているっていうことがありますかね。パウロという人は人間的にもう、この、神に選ばれた人としてそうなんですけど、でも人間としてでもその非常によくできた人ですね、エリートという意味でいろんな勉強もできていろいろ熱心でって、そういった意味において非常に ねよくできた人で、また彼は独身でしたから、既婚者、配偶者が既婚者や家族持ちの人よりかは時間的にも労力的にも、まあ、そういった意味において余裕はあったと思いますね。でそういう意味で、彼自身が行おうとすることに対してある意味でその自由は聞いたと思うんです。他に意味はなくてね、その彼の状況。ただではこの手紙を書いた時のパウロはどのような状況にあったのかね、毎日時間があって、ね、あれだからいろんな人のことを考えて思いにふけて、で手紙でも書こうかってそういう感じだったのかってね。8節9節見てください。しかし50節まではエペソに滞在するつもりです。というのは働きのための広い門が私のために開かれており、反対者も大勢いるからです。この時パウロはエペソにいました。もし聖書をお持ちの方、前に出ないので聖書の後ろに地図がついていたらパウロの伝道旅行など見られたら分かります。この時は第3、伝道旅行ですね。エペソで彼は、約3年間そこで伝道しているわけですが、この時パウロはエペソにいたわけです。もちろんそこで主の技としての福音宣教に励んでいたわけですが、そこでは、彼のためにこの働きのための広い門が、開かれていると彼は言うわけですよね。ということはもうオポチュニティ、その機会があるって言ってるわけです、ね、そういった意味では彼はエキサイトしてるわけですよね。ただ同時にそこには反対者も大勢いました。反対者も大勢いると言ってますね。皆さんどうですか？もしあなたの周りにあなたに反対する人がいるとしたら、しかも一人や二人ではなく大勢いるとしたら、まあ分からんですよ何人かは、でも大勢いるっていうのは一人二人ではないですよね。たくさんいるわけです。どうですかね。反対者がいるっていうのは反対者がいることを分かるわけですよね。ね、わかるわけ、自分が反対されてわかるわけですよね。どうでしょうね。具体的に誰と誰って挙げてないので、そのあれですけど、こうどうでしょう。そのことはあなたの心を重くしないです。何もされてないのに、あの人反対、私のことをね、私に反対してる、私のことを嫌ってるとか、私の言ってることにいつも反対なことするとか思うだけでも心が重くならないですか。考えるだけでも気がめいてしまうんではないでしょうか。パウロは彼自身が、ね、もちろん広い門が開かれてあるんですよ。でも同時にそこに反対者たちも大勢いるっていうのは、そういった状況の中で 他の人たちのこと、つまりエルサレムの生徒たちのことに気を、彼らのことを気をかけてるわけですよね。私たちが主の技に励むとき、いつも主の技に励みなさいから来てます。主の技に励むとき、そこには反対者がつきものです。すべての人が自己中心なもの、つまり罪人という事実からして、反対を受けることなしに皆が賛成するっていうのは考えられないですね。たまたまその少人数で一致したとかっていうそういうのはありますよ。でも皆がそれぞれ自分の意見、自分の善悪の判断を持っている人たちが、いてね、反対を受けることなし皆が賛成するっていうのは、そういうところからすると考えられない。私たちをしてキリストの十字架、イエス様の十字架と復活を語るには罪の問題が語らなければならないわけですが、でも私たちは誰も自分が罪人であることを認めたくないわけですよね。ある意味では認めてますよ。ね、クリスチャンだったらまだまだそれに対して免疫というかね、あれですから、砕かれてると信じますから、こうあるわけですよね。でもそれが本当にどこまで自分はパウロのように罪人の頭だって言ったときに、いやー、そう、あの人よりかは、この人たちよりかはっていうのはどっかであるでしょ。ね、自分を上に置こうとするそういったプライド、ね、がね。ましてやクリスチャンじゃなければどうです？この十字架、イエス様の十字架の恵みを語るためにあなたは罪人ですよ、救いが必要ですよって言わないといけないわけですけれども、それを認めたくないわけですよね。で、そこが罪人の印であるわけです。はい、そうですって事実を事実として認めたくない、認められない。他の人はよく見えるけど自分はの中はなかなか見えない、そこに罪人としてのその印っていうか、それの現れがあるわけですが、じゃあそんな人がどうやって神様の前にへり下るようになるんですか。皆さん、あなたは罪人だ罪人だってね、罪は語るんですよ。でも私たちが自分自身が砕かれて低いところから、自分が罪人だってそういう自覚から反抗になって、そういった意味でイエス様が来られてね、それはあなたのためですよっていう、そういったことをね、なしにね、こうでは無理なわけですよね。でもそれが起こるためには福音が語られないといけないわけです。福音が語られると同時に、すでに福音に預かっている私たちを通して福音が語られる、イエス様の十字架復活が語られ、そこに御霊様のその働きがあることによってですよね。で、そこは私たちはどうしようもできない。今こう語るから御霊様やってくださいみたいなね、もうなんか私が主人で御霊様が奴隷のように、そういうことではなくて、本当に私たち自身がこの方に信頼して、で語っていくときに神様もまたご自身の霊を持って人々のうちにその目を開き、人々を砕いてくださるわけですよね。つまり反対が起こることを知りつつ、反対起こるんですよ、最初のこのリアクションとしては起こりのを知りつつも、それを恐れたり避けるのではなく、むしろそれだからこそ私たちは自分の力でそんなことできない、主の前にへりくだり、主の助け、主の道からを信じて福音が語られることによって神様がその御業を行われるわけですね。ですから私たちが固く立ち、イエス様への信仰ですよ、固く立って主の技に励むならば、必ず反対者もついてくる。そういった意味においてパウロはそうやって言うわけですね。大勢いますよって。でも同時にそのことをパウロはよく理解していたので、でもその中にあって広い門が開かれてるってパウロは言ってるわけですよね。ただそのように口でこうやって説明するのはいくらでもできますよね。簡単ですよね。実際に反対者がいる中で、そこに毎日歩みながらいる中で、ね、主の技に励み続けることはどうですかね、皆さん。容易なことだと思いますか？気がついたら勝手にそんな歩みをしていたってなります？無意識で自動的にそんな歩みが出てくると思います？日々自分の死を意識しつつ、 私にとって毎日が死の連続、毎日自我に、自我に死にながらイエス様についていくために自分を捨て、ね、自分の十字架を追ってイエス様についていく、その自分の死を意識しつつ主の助け、道からによって生かされることがなければ到底できない。そう考えるとパウロという人がいかに自分の力、彼はよくできましたよ、人間的にできたんだけど、自分の力、つまり自分の自身の強さにではなくって、もうそれは地理アクタですとね、もう今まで誇ってたものはもう全然私にとって何の意味もありませんとね。でも主の力、主ご自身により頼んでいたかが分かりますよね。彼にとって毎日が死の連続であったからこそ、主の助け、励まし、力をいただいて自分に与えられた奉仕へと日々向かっていた。明日のことの心配というよりも今日与えられたこと、そこに置かれている中で彼は精一杯そこに向かっていたわけです。怠けるんじゃなくてね、今日ね死んでもいいように、今日主が来られてもいいように、再臨信仰のことも触れましたけど年末に、でも その信仰を持って日々の奉仕へ、主の技へと向かっていた。そういうところから他の生徒たちへの愛の配慮も生まれてきたと思うんですね。その状況は厳しいですよ。でもその中に歩んでるからこそ、同じくそういうあらゆる戦いね、霊の戦いをしている兄弟たち、兄弟姉妹、他の生徒たちのことをに対する愛の配慮も生まれてきたと思うんですね。ただパウロの心はエルサレムの生徒たちだけに向けられていたのではないんです。5節、私はマケドニアを通って後あなた方のところへ行きます。マケドニアを通るつもりでいますから、繰り返しますね。パウロはなぜエペソから、皆さん地図 見られて見てくださいね、エペソから船に乗ってね、エーゲ海かな、渡ってコリントに行かなかったんですか。そのままそっちの方が早いわけですよね。でもマケドニア、コリントっていうのはアカヤ地方、ギリ、アテネ、コリントですけれども、マケドニアっていうのはこの上ですね。ですから彼はこのマケドニアを通って陸を通ってね、下ってきてそのあなた方のところに行くっていうわけですが、なぜ船で近道しなかったのか。それはマケドニア地方を通るためですが、つまりそこには第2回伝道旅行の際に建てられたピリピの教会、今日はもう開きます、がピリピ人への手紙もありますし、またテサロニケの教会があったからですね。御言葉に非常に熱心で、毎日語られたことが本当に果たしてその通りかと毎日聖書を調べていたことで知られるベレアの教会もこのマケドニアの地方ですね。まあ、教会というか、まあ、スモールグループのようなだったかもしれないんですが、パウロはガラテアの諸教会、これは第1回目の伝道旅行でのこと の, その訪れた教会のことと思われますが、そこ彼らに命じたようにコリントの教会にここで献金を募っているわけですが、またマケドニアの教会にもそうしたようですね。つまりこれまでこう自分を通してね、建てられていたその教会の人たちにこの献金を募っていくわけですけれどもね。ですが、その彼がマケドニアを通ると言ったのは、その献金を自分の手で集めるためですか。私が行った時にあなたたち集めね、徴収しますよみたいな、その集めるためにマケドニアを通るんですって言ったんでしょうか。わかります。でも今日のところの3節に書かれていますよね。パウロはそれを自分で取り扱うことはしない、献金を各教会で立てられた代表者たちに委ねているわけですよね。これは彼の配慮がありますよね、委ねていく、それぞれの教会の自発性ですね。でいくらしなさいとも言ってない、また後で触れますけれども、そういうことじゃなくて、その愛から出てくる愛のロークですよね、信仰の働き、愛のローク、そこから出てくるその献金を彼は自分で扱うことはせず、各教会で建てられた人たちに委ねている。ですからそれが理由ではない、マケドニアに行く理由は。言うまでもなく、それはそこの兄弟姉妹を励まし力強めるためですよね。 つまりパウロ自身これまで経験してきたように同じく反対者から迫害を受けます。彼らはあれですか、ヨーロッパですからね、ヨーロッパの教会ですから、その異邦人なわけですよね。で、パウロは異邦人のための使徒であったわけですけれどもね、パウロ自身これまで経験してきたように同じく反対者たちからの迫害を受け、日々霊の戦いの中にあるマケドニアの兄弟姉妹たちを励ますためにそこを通って、理解していいと思いますね。献金でなければちょっと立ち寄るようではね、コリントの方が近いわけですから、わざわざそこで遠回りしていくっていうのはそのためですよね。そして続く6節7節で彼はこう言ってます。そして多分あなた方、これコリントのことで、あなた方のところに滞在するでしょう。冬を越すことになるかもしれません。それはどこに行くとしてもあなた方に送っていただこうと思うからです。私は今旅の途中にあなた方の顔を見たいと思っているのではありません。主がお許しになるならあなた方のところにしばらく滞在したいと願っています。パウロのうちにもしコリントの人々のことをエルサレムやマケドニアの教会の諸教会のように愛する心がなければ、ああ彼らは問題児だからねって言って愛する心がない、彼らのところで滞在する、しかもしばらく滞在したい、しばらく滞在するといった願いや計画は生まれなかったことでしょうね。どちらかというと関わりたくないですよね、問題があるとね、人間的な意味では。でもそうじゃない、そのようにしばらく愛があるからこそしばらく滞在するってしたいっていうわけですよね。ここからコリントの生徒たちに対するパウロの愛が伝わってくると思います。というのもそうでなければ、テモテを使わす、テモテと他にも一緒に使わして兄弟たちって表現があるので、普通にいたと思うんですが、テモテを使わすだけで事足りたわけですよね。彼自身が行かなくても、わかります？もしそこまで気にかけてなかったら、使わすからって言って、今のようにその飛行機でフィュッと行けるわけじゃないですからね。この旅っていうのは、船も簡単に聞こえてもね、私たち知ってますよね。その船でちょっと間違ったら大変なことになったっていうのも、使徒の働きで見たわけですよね。そういった意味で、この当時の旅っていうのは容易なものではないわけです。でもパウロはコリントの教会を愛していた。テサロニケの教会のように彼らが模範的な教会であったからではないでしょう。これまで見てきたように彼らのうちにはあらゆる問題があったわけです。それでも彼らが、コリントの人々が主から愛され、主に愛されているもの、つまり主によって選ばれて救われた生徒であると信じるゆえに、パウロはコリントの兄弟たちをギブアップしない、諦めずに彼らを愛し続けたわけですよね。イエス様の愛もそうでしょ。わかります？私たちの今の現状を見て、あなたはパーフェクト、素晴らしい、だからねって愛してるようじゃなくって、イエス様ご自分の愛によって、ご自分のその恵みによって変えられる、それを見て私たちに、そこの信仰を持って私たちの許し、愛し続けてくださる、その愛ですよね。で、というのも、アテネの伝道の後、これは復讐のような形ですが、アテネの伝道の後、コリントに行った時のパウロは、どうでした？皆さん。コリントの手紙で見ましたけれども、あなた方のところに行った時の私は弱く、恐れおののいていたわけですよね。ですが、そんな彼が、一年半もの間そこで腰を据えて宣教したのは彼の願いではない、実にイエス様が幻のうちに現れてくださったからですよね。彼に、恐れないで語り続けなさい、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町にはたく私の民がたくさんいるからって言って、たくさん民が来たからよしやろうって言ったんじゃないですよ語り続けた結果、反対者も怒りながら救われて、たくさんいたんだっていうのを知ってるわけですよね。知るようになるわけですが、そのようにして救われたのがコリントの人たちなわけです。彼らもまた主の恵みによってキリスト、パウロじゃないですよ、パウロにつくとかって言ってましたけど、パウロじゃない、キリストイエス様に属するもの、つまりイエス様の体の部分とされたもの、 イエス様と一つにされたものであるゆえに、パウロは彼らを自分を愛するように愛した。その愛によって彼らもまたイエス様に似たものへと変えられるためですね。ただパウロは主がお許しになるならとも言っています。つまり彼はただ自分の願い通りに全てがなるようには思ってない、そのようにしようと無理やりにも考えているわけでもなかった。その願い計画を主がお許しになるならばそのようにしたいと、何よりも彼は主の御心をいつも常に求めていました。こことっても大事ですよね。多分とかって言った時になんかまだ、ね、悩んでんのかなって、そういうことじゃない。願いとしてはそこにある。でも主がお許しになるならばそのようになるだろうってね。でパウロをして、ねこれテモテのことですが、彼も私と同じように10節のところ、主の御業に励んでいるからですという愛する弟子のテモテを問題の多いコリントに遣わしたのもそのようなところで、からであったと思います。普通に考えるなら私たちは、ね、愛するものは近くに置きたいでしょ？じゃないです。ね、まあ、特に日本はそういう守りの文化というか、アメリカは外に向けて育てるっていう 子育てにしてもね、そういうのはあります。どっちがいいとか悪いとかじゃなくてね。でもそうやって置きたいわけじゃないですか。でもマケドニアの諸教会にしてもコリントの教会にしても、彼らを愛するからこそパウロもまた愛する弟子のテモテを彼らのところに使わした。でもなんかちょっとね、心配事があるかのように彼を軽く見てはいけませんね、軽んじてはいけませんね。一応それね、なんでしょうね、一応言ってますよね、注意していますよね。注意というか、テモテがね、安心してこれ戻ってこれるようにちゃんとしてくださいよっていうのを言ってるのは、もしかしたら彼がいやちょっとやられるというか、ちょっとねコリントの教会行ってテモテちょっとね、まだパウロのようではないですからね、その彼らから、まあ、いじめられてたあれですけど、もしかしたらその問題に巻き込まれる、いろんなことがあったのかもしれない。これは私が勝手に今言ってることですが、そうやってこう言ってるわけです。念を押すというか、なんかそういうふうに言ってるわけですが、でもそのことが彼らにとってもテモテにとっても益となると信じたからですよね。テモテをこうやって使わしてるのはね。で12節見てください。兄弟アポロのことですが、兄弟たちと一緒にあなた方のところに行くように私は強く彼に勧めました。しかし彼は今そちらへ行こうとは全然思っていません。しかし機会があれば行くでしょう。なんかちょっと複雑な感じですよね。行くように強くやってるのに彼は全然思ってませんみたいなね。なんか全然はちょっと悩んでるぐらいでよかったんじゃないかなみたいな。もう行く気ないって言ってるわけですよね。でアポロとはコリントの人々が、私はパウロにつく、私はアポロにつくといったこの分裂を起こした、そのあのアポロのことですね。もちろん彼がそのように仕向けたわけではない、指導したわけではないと思います。ただその子にあったその分裂分派の問題にもう自分の名前が出てるわけですよね。パウロの後に出てくるのは自分の名前ですからね。そのこともあって、まあ、心を痛めていた可能性はありますよね、アポロが。ですからパウロの強い勧めね、いや行ってこうね、コリントの彼らを励ましなさいっていう、そういうあれがあったのかもしれない。勧めにもかかわらず今はコリントに行かないとアポロは決めていたわけです。まあ、それはそういった複雑な思いがあったからかもしれません。いずれにしてもパウロがここでも私は強く勧めたって言った時にはね、コリントの教会に対するパウロの愛の表れなわけですよね。今問題があるいろいろ見てきたわけですよね。でそうではあってはいけないと言いながらこうするわけですが、やっぱりそこに和解、そこにちゃんとその皆が悔い改めて主に立ち返ってっていう、そのことを願うからこそね、でこれはね、見過ごそうと思ったらもう他人事として愛がなくてどうでもよかったらしないね、避けたいものでしょ。もうどうせでも手遅れで、もう全然そんな、もうね、もうガチガチに、みんな心ガチガチでプライドが高い人たちは、プライドが高い人たちは難しいでしょ。もう自分の思いが決まってる、でもそれは間違ってて、そこを正そうとするときには、本当に愛がなかったら、それはできない。コンフロントする、その人の罪を語るっていうのは、愛がなかったらできない。 わかります？私は関係なくってあなた罪人っていうやり方っていうのは本当に無責任です。私たち自身が本当に主から取り扱われているからこそ、他の人の滅びを本当にそのように我がことのように悲しむ、ね、叫ぶ、苦しむ、ね、その先が死であり滅びであることを思うゆえに愛を持って真実を語るっていうのが本当の愛でしょ。でパウロはそういった愛を持ってこのことをしているわけですね。皆さん、パウロという人はただ人に語るだけではなくて、こうしなさいよって言うだけではなくて、このように彼自身がイエス様への信仰に固く立ち、いつも主の技に励んでいました。パーフェクトではないですよ、彼もね。でも、そのように彼自身はそこに向かっていたわけです。ただ反対者たちからね、反対を受けるために、私は思うんですね。彼の頭の中にも自分の労が無駄になるのではないか。といったその考えがよぎったと思うんですよね。他のガラティアとかでもそう言ってますからね。ユダヤ主義者たちが、ね、この信仰は、ね、救いは信仰だけじゃなくて信仰プラス行いですよってそういうのを言った時に、人々が本当はそういう福音はないんだけれども、曲がった方に行ってしまったとかって言ってね、自分の労苦が無駄になるのじゃないかっていうことも言ってますから、常によぎったと思いますよ。ね、一生懸命やればやるほど、ね、そうやって実が結ぶはずなのに、そこに悪魔、そこに偽りが入ってきて、人々がそこに惑わされるっていうのを見るたんびに、彼のここ頭の中にはそういった無駄になるんじゃないかとよぎったと思いますね。でも主にあってそれが無駄になることはない。私たちは全てが分からないゆえに、ね、こうし今の目に見えるところで判断したいんだけれども、でも主はそのことさえも、十字架さえも恵みにされた、救いの技とされた主は、そう思えるところの中でさえも働いておられるゆえに、決して無駄になることはない。主にあっては無駄になることはないと、彼は、主に信頼する、主への信仰に立つことで、主の技へと向かい続けた。そしてそれはこの時彼が置かれていた状況からすると、具体的にはエペソで反対者たちが大勢いる中でも福音を語り続けることであったわけです。また貧しさの中にあるエルサレム教会、決して近くはないですよ、エルサレムの教会。また同じく迫害やあらゆる困難の中で日々霊の戦いをしている諸教会の兄弟姉妹のために、いつも祈り感謝を捧げ、意図的に計画を持って彼らを力づけることをしていたわけです。もちろん彼は一人ですからね、全てのところにいることはできないですよ。でも彼が持てる全てを持って、その人々の愛の配慮、愛の生き方へと向かっていたわけですね。これがパウロをして、いつも主の技に励む彼自身の生き方を見ることはできます。で、私たちはパウロと同じようになることは、を主からは求められていない。無理ですよね。みんな違いますからね。で、同じ働きをするようには召されていないわけです。でもパウロの信じた同じお方、つまりイエス様を、罪と死に勝利された打ち勝つお方、つまり救い主と信じるゆえに、私たちもこのお方に信頼し、このお方、その自分の人生、命をこの方に委ねて聞き従うことが求められています。共に歩むっていうことが求められていますね。首輝き、私からね、私の首輝きを追いなさいっていうのは一緒に歩むことです。私が何かをした以上、するとかじゃ以上に、イエス様と共に歩む、イエス様と共に生きることが求められていますね。で、それはこのお方に私が愛されているから、そして私たちもこの主を愛するからです。命令だから従ったを超えて、愛されてるから私たちもこの方を愛す。主との信頼と愛の関係に生かされるゆえに、私たちはこの方を証しせずには、証言せずにはおられない。これが宣教で、その伝道にもつながるわけですよね。ただ神様の救いは偶然的なもの、行き当たりばったりのものではない。もともと何の計画も目的もなかったイエス様の十字架の死を、弟子たちが後になって勝手に、ああ、それはこういう意味だよって意味を付け加えたものではないんです。 それはそのことが起こるはるか前から神様ご自身、父なる神様によって計画されていました。それを御子イエス様が時至ってこの世に来てくださることで実行に移され、また御霊によって、福音を聞く者に、私たちに分かるようにしてくださっているわけです。ですが神様はそのことを預言者たちを通して前もって語っておられましたし、その実現のために意図的に、ご自身意図的にインテンショナリー計画を持って全てを導いておられます。私たちには分からないですよ、どこがどれでつながるのか。でも神様の方、全てここの救いのご計画、救いの技に、私たちの救いのために全部全てを働かせて益とされる、それをここに向けておられます。私たち罪ある者が、ね、自己中心な者、神を求めない私たちがこのお方への信仰へと導かれたのも、その主の選び、主の恵みの導きによるわけですね。信仰は大事ですよ。でもこの導きなかった私たちから、よし神様を求めようっていうのは起こらない。私たちはどこまでもよし私のしたいことを求めようになるけれども、この主の選び、主の恵みの導きによって私たちはそれに応答することができたわけです。できているわけですね。前後しますが、最後に一節二節を見たいと思います。献金のことですが、生徒たちのための献金についてはガラテヤの諸教会に命じたようにあなた方にもこう命じます。私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方はおのおのいつも週の初めの日に、収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。いつも週の初めの日、イエス様が蘇られた日ですね。週の初めの日、彼らが集まっていたことを示唆していると思いますけど、週の初めの日、いつもですよ。収入に応じて、それぞれの収入、ね、に応じて手元に蓄えておきなさい。これらのことは、その、なんていうんですか、計画性を表していますよね。わかります？その突然来て、はいっていう、そういうことではなくて、いつも週の初めの日に、準備して収入に応じて手元に蓄えておく。信仰生活はその都度対応するという面も多々ありますよね。その都度その都度私たちは対応するというのはもちろんありますが、同時に多くのことは意図的に私たちの意思で計画を持って行われるものでしょ。気づいたら聖書通読終わっていたという人なんかいないんですよ。でしょ。いないでしょ。ね、気づいたら、まあ、その場で頼まれたか奉仕したっていうのはあっても、その奉仕がね、あ、これが本当に主から与えられて私のものってそうやってなっていくっていうのを気づいたらなってたっていうのはないんです。もちろん頼まれて応答してるうちにってそういうことは言えるんです。でも私たちが自分の意思でも主に祈ってこれをするべきですかっていうのはいつも問うべきですよね。で、献金もその一つですが、主は私たちにいつもご自分の技に励むことを望んでおられます。主の技にね。つまりそれがどういうことなのか、私にとって、今日パウロにとってどういうものなのかを見たわけですよね。で、じゃあ私にとってどうなのか。あ、じゃあエルサレムのために祈ろう。ね、他の教会のためにいいんですよ。でもそれが私にとってどうなのか。主はどのような、ね、人々との関わり、ね、自分の資源持ってるもの、ね、財産何でも、自分の能力もそうですし、時間もそうですけれども、主は私にどのようどういう、ね、何をもって与えてくださって、主の技へと導いておられるのか。意図的に計画性を持って、私はどこに進んでいくのか。ね、向かうことを通って歩むことを主は望んでおられるわけですよね。で、そのようにして主に聞こうとする、主と共に歩もうとする人を主は祝福し用いられるわけです。そこに信仰を見るからです。ご自分に対する信頼を主が見てくださるから、私たちの能力できるとか持ち物を見て、あ、じゃあそれ使いましょうじゃなくて、私たちを愛するその神様を愛する我が子のその心、その信仰を見て、主はこのものを祝福して用いられる。皆さんいかがでしょう。今日あなたは主の技に励んでおられますか。そう言われてはいって言える方がいますか。 いてくださることを願うんですけれどもね。でそれがね、いや今一生懸命やってます、救いを獲得するためではなく、またいや救われていることをね、もうクリスチャンであることを証明しないと、証明するためでもなくって、イエス様の十字架の死と復活により、この救いが恵みとして与えられている、こんな罪人の私に与えしないですよ、でもギフトとして与えられていることに対する、その救いに対するそこへの感謝と喜びにあふれるところから、そのような技、主の技に励む生き方が出ていますか。主の技とはそのように、主への信仰によってイエス様と一つにされたものが、恵みによってイエス様と一つにされたものが、このお方を喜び、このお方を愛するゆえに、彼の御声に聞く、御言葉に喜んで聞き、そして、この方はできるお方、御霊のを信じて、その御霊に導かれるところから出てくるものですね。私のためではなくて、主のために、主が私のようなものを用いて行われる御業、それが主の業です。そのためには何が必要ですか。私がは必要ないんです。私がって言って主と喧嘩する必要はなくって、どうしたらいいんですかっていうためには、古い自分としての自己中心な私、罪人の私は生きていてはいけない。その古い自分はイエス様と共に十字架にかけられて死んだんだ。肉体においてじゃないですよ。信仰によって、あのイエス様が十字架にかかって死なれた時に、私ももうあそこで死んだんだ。私のために死なれたということは、私も死んだんだ。それを信仰を持って受け取る必要がある。でもそのようにして古い自分に死ぬならば、復活の主によって新しいもの、神の子供として生かされる。毎日がこの連続ですよ。完成するまでね。私たちすぐ忘れますから。で、悪魔も忘れるようにどんどん攻撃するので、あ、ほっといたら成長するじゃなくって、そこに意図的に計画を持ってしようって求めていくならば、私たちが古いものになるんじゃなくて、日々新しくされて、いよいよ新しくされて、やがて神様がね、すべてを新しくするとおっしゃる、この天の御国へと、この新しいものとして、完成されたものとして迎えていただけるわけですね。主に信頼することで、主の御霊、このお方の御声に導かれて、いつも主の技に励もうではありませんか。お祈りしましょう。